18章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、感謝、感謝、感謝します。御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
その後ダビデはペリシテ人を撃って、これを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪った。
じゃあ屈服させた、まあ、ペリシテ人を屈服させた、まあ、三月を治めるようになった。じゃあ以前サウルの時までは逆でしたね、逆。しかし今ダビデの時代にはペリシテ人たちを屈服させた。ニセス。
彼がモアブを撃った時、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。
モアブも貢ぎを納めた。三節。
ダビデはソバヌをハダレエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を確保しようと出てきた時、ハマテに出て彼を撃った。ダビデは彼から戦車1000、騎兵7000、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。
ユプラテス川まで行った。もう地図を見るとユプラテスはものすごく遠いところですよね。アブラハムに約束した土地、その地域までですね。コセス。
ダマスコのアラムがソバの王ハダレーゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。
ダマスコス、アラムも貢ぎを納めるようになった。ナナセス。
ダビデはハダレーゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデはハダレーゼルの町ティブハテとクンから非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱および聖堂の器を作った。ハマテの王トウはダビデがソバの王ハダレーゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでその子ハドラムをダビデ王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダレーゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダレーゼルがトウに戦いを挑んでいたからである。トウは金銀聖堂のすべての器を贈り物とした。ダビデ王はそれをもまた彼がすべての異邦の民、すなわちエドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクのところから運んできた銀や金とともに主に聖別して捧げた。
金銀聖堂、まあ、その当時のお金ですよね。それをたくさん増えたというんですね。勝利、まだこう財物、お金ですね、お金がどんどんどんどん増えました。中三節。
彼はエドムに守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。
じゃあこの彼はエドムの守備隊に置いた。こうしてエドム全部がダビデのしもべとなった。まあ、エドム、アラムもあらゆる周りの国家が全部ダビデに貢ぎを捧げる。このように主は、ね、主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。勝利の主が勝利をダビデに与えられた。 ダビデは主によって勝利をしたということですね。14節、
ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべてのものに正しい裁きを行った。ゼレヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは初期、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの頃は王の側近の者であった、
うん、じゃあこのように19章も20章までね、ずっとダビデが、この行く先々勝利をしたということよね。じゃあこのように彼の下で、この世界が支配されるんですね。それで、この財宝も彼のところにどんどんどんどん、まあ、集まってくる。その中でも彼が、いつも中心、正しい裁きをしたということ、この正しい裁きをした、ね、14節を見ると、ダビデはイスラエルの全部を治め、その民を全てのものに正しい裁きを行った。正しい裁き、まあ、自分に有利になる裁きではなくて正しい裁き、それは主の律法ですね。律法によって、悔しく思う人がないように正しい裁きをした。国内でもまだ海外でもこのように、正しい裁きをした。これはダビデが主を礼拝していたからですよ。主からその知恵が与えられたから。だからダビデの王国はもう負けることなくずっと続くんです。だから、まあ、主によって彼は勝利をしていた。行く先々勝利をした。それで財宝も集まってきた。財宝が集まり、自分の領域がユプラテスまでね、進出すること、もう本当にダビデの時代には無敵ですよ。敵がないんです。しかしこのダビデはいつも心が守られていったんですね。国内でも自分の、ね、心も全部守られてる。平安、それは主を礼拝していたからでありますよね。だから自分の上に主がおられるという、ね、彼は礼拝者です。だからサウルと違うのはね、サウルは権力を握った時、この権力が自分のものだと思った。自分の上に神様がいないからですよ。だから自分を諏訪し、だからそれを失うかもしれない。主人が神様であればね、いつでも神様が決まった通りを従順すれば平安ですね。皆さん身も大して何かできるものではありませんよ。全部主の御手の中にある。だから主がされる思うまま、主よ、私の心ではなくあなたの御心ままにしてください、このようにね、委ねる人生になればね、自分のものがないからね、自分のものだと思って自分が守ろうと、だから妬みが起こってダビデに対してね、それを自分を奪うんだと、そのように思ったからね、自分が自分を守ろうとするから悪霊が入って、それでまあ、ダビデを苦しめたんですね。ダビデはその ところ苦難というものを通ったので礼拝者になりますね。毎日主よ、私の命は今日あなたの御手の中にあります。だから彼はいつも主を求め、主を求めるから、彼はいつも主によって自分が生きるんだという、その荒野の訓練をしっかりしていたんですね。だからその荒野苦しみを通ったからね、本当に新明記8章のように彼はついに幸せになった。幸せというものは神様を神様として自分の上で、礼拝者になることよね。そうじゃないと自分に戻るんですよ。この富を私が築き上げた、この権力もまだこう治めたものも全部私がしたと思った瞬間、偶像崇拝者になるんですよ。偶像崇拝者になるともう安定感がない。安定というものはね、霊から来るんですよ。聖霊でしょ、聖霊。悪霊は私たちはね、お前が善悪だ、あなたがもう神のような存在だ、全部自分が逃げようとする。それでいつも緊張するね。ビリビリビリビリしてあ、今日も奪われる、守られる、自分で焦ってる。しかしダビデは、いや、このようになってるのは主だ、主がされた、だから主を恐れてる、だから正しい裁きをしていたということね。だから主がおられるかはないかよ。主がおられるともう失敗もするんですよね。まあ、21章というところに人口調査というものになっていくんですけど、このようにもう一つ愚かな瞬間があるんです。まあ、ウリアの妻バテシェバのこともその一つなんですけど、けどすぐ指摘された時、ナダン預言者から指摘された時、すぐね、自分の主、自分の主の前でひざまずき、泣きながら悔い改める。これが、ダビデが愛されるものでした。だから私たちが、主と共に歩むと、もう失敗も一回もしないということではありません。失敗をするんですよ。けどすぐ悔い改めに導かれて許されるんですね。だからキリストのうちにあるものが罪に定められないということは、罪を犯さないからではなくて、失敗もあるけどすぐこのような減り下りがある。だから自分の上に主をいつも、自分の前にコラムデオですね、主を置くんです。私の主は、権力は自分、権力も上がるし、もう強固になるし、お金も集まるし、けど彼の目、ダビデの楽しみは主ですよ。主だけ見てるんです。だからそこに左右されない。だから主がこの部分をどう判断されるか、から正しい裁きをするんです。このような謙遜があれば、謙遜と柔和の心は地を相続するというね。神様が任せるよ、任せる、任せても、彼はいつも主を主として。だからイギリスのメリー女王の時に、メリー女王のそばにはいつも聖書があった。だからメリー女王にね、もうどんどん世界中 与えて、この太陽が沈まない国になってるんですね。そうしても彼女の影響力は、聖書の影響力を広げたんですね。これが重要ですよ。だから神様が私たちが魂が恵まれると、全ての点で繁栄し恵まれることを願っておられるんですよ。あなたがカナン地に入って、約束の地に入って、立派な家を建って、もう、豊かになった時、主が心配するのは何か、傲慢になって空上支配者になることよ。一旦自分に栄光というものをこう返したら、上書きが始まるんですよ。この私たちの中で満足というものはね、聖霊が私の霊を治める時ですよ。そこで天国が生まれるんですね。それがない人はいつもビリビリするんですよ。自分のもの、自分のお金、自分、全部自分が守ろうとする。だから安定がない、平安がない。じゃあ19章、ヨハネの福音書19章1節から。
そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。
私たちが主の前で祈るスタンスですね。主から私たちが受け入れられるスタンス、それは謙遜ですよ。謙遜、修善人のような謙遜、自分の罪を見る、自分の罪が前にある。その前は何で、私の罪を背負ったイエス・キリストです。だからイエスを捕らえて鞭打ち、侮辱される、これが私の罪なのよ。罪、これを背負った結果、身代わりになった結果、そのようになってるんです。だから私たちが主と親密になることは、主人のように、自分を高く思わないでね。自分を高く思った者たち、大祭司、祭司、パリサイ人たちが、これイエス、神様が人間となって来られても、それが見えないから、自分のライバルだと思った。ライバル、人間が高ぶるとね、このように自分を神の存在のように見る、神よりも上に立って神様であるイエスを殺そうとし、このように、こう場面が動く。だから私たちがこの主と親しい交わりをし、主の御声を聞くために、これが私の罪だと、主よ、私のこのものを憐れんでください、主税人がね、私を憐れんでくださいと、そのように祈るんですね。憐れみというものは何でしょう。子宮ですね。子宮お母さんの子宮、その中に入るんですよ。だからイエス様が受けたその全てが私を守るものになる。彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれ、彼の懲らしめが私に平安をもたらし、私の平安のためにイエス様が、私というものが罪を犯したことをご自分で背負ってくださって、 平安があって、イエス様の打たれた傷によって癒され、ね、だからこのように私たちを、ね、こう憐れみの中に入れるためにイエス様が選んだのはこのような十字架の道よ。だからその十字架を見て、その前で高ぶってわざ笑って、おいお前とか、ね、降りてこいとか言った人にこの保護があるか、ないのよ。しかし、主よ、私の罪、この罪深い私を憐れんでください。それがぴったりよね。そのために来られたんだから。だからこれを見る目、姿勢、自分と関係がない人もいるし、バリサイ人は関係がなかった。私は主二度断食をし、もうあれこれして十分の一も捧げ、十分の一もとてもいいことですけど、それを自慢する、だからこの憐れみの袋に入る余地がないのよ。今イエス様はこの私たちを憐れんで、神は父にその一人子を与えになったほど、どこで与えたんですか。十字架であって、ね、私を愛された、憐れんだけど、自分はその憐れみを受ける必要がない。私はこんなに私の、形跡、宗教の修行を重ねてきたから、その祭司大祭司を自分の手の力で築き上げたと思って、まあそれはそうだったんだよ。その当時お金でその祭司職、大祭司職が売買された。何の資格もないのに大祭司をお金さえ納めれば、そんな、ね、システムをイエス様が、ね、鞭を持っていって全部神殿をきれいに処分して追い出したんですね。私の職場、私の事業全部めちゃくちゃにした、それで殺そうと決めたんですよ。悔い改めようとしない、ね、それが悔い改めれば、ね、救いの道があるんでしょう。全部自分よ、自分。じゃあ次、ご説か。
それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。
この茨というと、創世記三章で人間が善悪の知識の木の実を取って食べた後で出たものが茨よね。茨とアザミ、だから人間がサタンによって支配された時、茨が出てきた。男性は茨で苦しみ、呪いですね。収穫のあれがないのよ。だから家に行ってお前のせいだとね、エヴァを殴るんですね。エヴァはもう以前は愛し合って一つになった家族が力関係になります。暴力で恋したう、もう男性を頼るしかない。それでずっと女性が無視される。数える時にもね、人口の中で数えられない、そのようなね、いろんな差別だ。茨よ、茨、呪いよ。その呪いが家に入り、家がめちゃくちゃになって男性中心社会になって、今は逆にね、女性中心、それは何というか名前を忘れたけどね、女性が強い、男性を無視する。 この敵対関係、中間も出てるね、これ全部泥よ、茨よ。じゃあ6節、
祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません、
さ祭司たち役人たち全部その給料もその、ね、神殿システムから出たからね、遠いところから来ること、羊や牛やそれを認めなくて、近いところで便利、そこで買いなさい、そこは祭司たちがそれを認めたから、全部こうリベート関係、もう全部お金よお金、それで権力を取る、官人もあの役人たちも全部それを祭司たちが任命する。だから彼らがもう危機でしょ、自分の生活職業。だからイエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは、私はイエス様に罪を認めない、罪がないとこのように言ってるんです。罪がなくても関係ない、自分のリベートや自分の職業生活、その神殿に関わるあれだからね、あの者たちが そのようにしてイエス・キリストを殺したんです。7節、
ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。
じゃあ神の子ということが、彼らが見つけたその冒涜だと言ってたね。彼らは、このヤーウェという名前、イエハブハという4文字ですけどね、それを、アドナイと呼んでるんです。しかしイエス様はそのヤーウェという方を自分の父だと呼んでる、自分とレベルを同じくする、本当はイエス様は神様だから、その、神の子と言った、神の子がイスラエルに来られたんですね。だから神様が来られてもイスラエルの宗教システムは受け入れることはできない、それを殺す以外はなかった、だから、これは名目上彼らが、自分に、自分たちの律法を課したという。彼らは、この十戒の 3番目のものをね、主の皆を乱れ唱えてはならないということを自分勝手に解釈して、呼ばなかったんですね。それでアドナイというものが出てる。アドナイは主よ主、旧約聖書は全部そのヤーウェという部分に主と書いてあるんでしょ、実はヤーウェだと言わないといけないけどね、ヤーウェ、ヤーウェ、出世す。
そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのであったなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。 ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです、
うん、じゃあこのスタンスですよね、ダビデが持っていたそのスタンス、うん、じゃあこの権威というものがね、上からと、上からだから、私たちが聖書を読んでる理由はそれを見つけるためですよ、うん、今日の日は主が作られた主の日であります、ね、私にこう今日も時間とかまだいろんなことが今起こるんですけどね、うん、全部主によってでありますよ。だから私の私が持ってる地位お金もう全て主からの認める主の許しなしには起こらない。神の気さえも数えておられる天の父ですね。からイエス様が私たちに見せたのが、ダビデが私たちに見せたのはこのスタンスですよ。だからもう何の恐れもなく淡々その道に行った。そのためにはゲッセマネの祈りが必要だったね。ゲッセマネ、私の心ではなくあなたの御心のままにしてください。この杯を飲まずにとイエス様は願ったんですね。自分がもう全人類の罪を全部飲んで罪になるその杯だからね。罪を一度も犯したことがないのに罪が全部入って罪になる、聖堂の蛇になる、うん、こう本当にしたくない、ね、うん、天国を作られたその方がね、あのような罪の塊になるということはね、その祈りの後で全部自分のあれを権威を手放して、からこの十字架を淡々受け入れるんですね。鞭も打たれるし、茨の冠も受けるし、侮辱も受けるし、うん、これが私たちに平安をもたらすんだというそのことを見ながら喜んでおられたんです。だからもしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。だからピラトにそのような権威が与えられているのは天の父がされたと。それで自分は今十字架で死ぬこと、それを主が願っておられたと。だから私たちがこうね、毎日この何かが起こるんですけどね、その主礼拝、自分は礼拝者としていれば、自分で焦ったり自分で管理しようとしたり、もうなんか、値段だりサウルのようにならないんでしょうね。だから、全部主のものよ、主が与え、主が捉え、主が導く。じゃあ今日それを考えながら祈りましょうね。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。